小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までも今年の夏に行ったグリム童話の研修の旅の模様をご紹介していただいていますね。
そうでしたね。オットー・ウベローデがね、今年6月にドイツの国のね、重要文化財として指定された。そこまでお話したと思うの ね。
今回もその旅の続きを教えていただけるんですか？
そうなんだね。もうちょっと聞いてもらいたいのね、
はい、
僕はね、音楽が好きなもんですから、マールブルクにその大学の教授として授業をしてる間ね、
はい、
よく教会にオルガンを聞きに行ったんですよ、
うん、
でドイツの教会ってゴシック風建築って言うんですけど、
はい、
槍のように空にそびえるね、高い天井の、天井っていうかな、槍みたいなね、
はい、
教会、そこでねオルガン聞きますとね、音がスーッと上の方に上がっていくもんでね、とってもいいんですね。でそういう日本で聞けない音楽をね、日本の人たちにもぜひ聞いてもらいたいと。これは現地行かなきゃ聞けないからね。
そうですよね、うん、
それで毎回ね、教会のオルガニストにお願いして、
はい、
教会でオルガンを聴かせてもらってるんですね。
は
で、もう何年も20年も続いているんですけど、
はい、
今やってくれてるレグリンさんっていう、まあ、若いオルガニストなんですけど、とても親切な方でね、
はい、
僕らの希望通りにいろいろ聴かせてくれるのね。
へー。
で彼はね、教育的な人なんだと思うんだけど、僕たちを自分が弾くオルガンのね、すぐ脇まで連れてってくれてね、
はい、
オルガンっていろんなストッパーがあるでしょ、
うん、
そういうものを全部、これをやるとこういう音が出ます、これをやるとこういう音が出ますとかね、で足はこうやってやるんですとか、靴を履き替えてやるんですけど、はい、そういうことまで全部見せてくれるのね。
あ、いいですね、う
ん、だからとても勉強になるんですよ。
へ、
で皆さんも今年も喜んだと思うけどね、
はい、
で僕はもちろんいろんな曲は彼は弾くんですけども、僕としてはね、日本では特に有名なのはバッハのトタン調小フーガと、
はい、
それからトッカートとフーガ二短調というやつね、これは両方とも日本で有名だし、はい、だけど日本人は CD で聴くとか、日本の音楽会場で聴くよりほかしょうがないわけ、ね、
そうですね。
でゴシックの空へそびえるようなホールで聴くことはありえないわけで、
はい、
だもんだから僕はね、少なくともその2曲は必ず弾いてくれと言ってお願いするわけ、
全くやっぱり違うんですか？
違いますね、響きがね。
へ
ー。でそれをね、一部分ですけどね、そのバッハのトッカータ、
はい、
とフーガ二短調というやつの、そのトッカータの部分ね、それを聞いていただこうと思うのね。
あ、実際に録音して
そうです、録音してきたもんですからね、
はい、
それも聞いていただこうと思ってるわけ。
あ、ぜひお願いします、うん、いいでしょ、はい、
うまいでしょ。
すごいですね、うん、
すごいです。
もう本当に立ち上がって拍手って感じです
よね。これね、あの本番でその場所でね、はい、と音がスーッと上行ってね、特に最後がですよ、きれいにバーッと終わった後がね、はい、音がヒューッと上がっていくのがよくわかるんですよ。
うわ
で感動的ね。
これでも実際に聞くとも
っとそうもっとすごい、
すごいんですね。
そう響きがね、ホールの中ではね、天井までシャーッと、そう言ったら細長いホールですからね、縦長の。
わ、これは一度実際に聞いてみたいです。
本当に聞いたの。これでね、僕はマールブルクにいる間その合唱団にいたもんでね、
はい、
僕らの合唱団のコンサートもこの教会でやるわけですよ。
わー、そうね、
歌っててね、
はい、
自分の声が戻ってくるのが聞こえるわけよね、上行ってしょ、
はい、
その時にあの頃もつくづく思ったのは、要するにバッハは、
はい、
教会のこの響きを耳に入れて作曲したんだなってからよく分かった。
あ、なるほど、う
ん、バッハってね1685年生まれの人なんですね、
はい、
この教会が出来上がったのは13世紀なんですよ、1200年代、ね、
へ、
だから400年ぐらい前なんかね、
はい、
でバッハは当然自分の耳で教会の響きを耳の中に入れてたわけよね。それで育ってるわけでしょ、
はい、
それで作曲してるわけですよね。ですからこの響きがバッハやなんかの元にあるわけね。
わ、
うん、そう思うとね、はい、もう一回改めて深く聞けますね。
そうですね、うん、
ぜひこれね現場行って聞いてもらいたいと思う。無理だけどさ、
ねね、コンサートホールで聞くのとは、
うん、だいぶ違う、
ね、全く違う。小さな教会でもそっちの方がですね、
です、うん、
素敵でしょうね。そう、
贅沢な話だけどね、
うん、
本当素晴らしいのね。そう、ちょっとでも分かっていただこうと思って今ね録音ですけど聞いていただいたんです。
ありがとうございました
で彼もね、この弾いてくれたレグリンさんって若い方でしたけど、はい、とてもね親切な方で僕たちのことをよく分かってくれてね、
はい、
自分のオルガンの近くへ呼んでくれてね、どのスポットパーやるとこっちのこういう音が鳴りますよとか全部教えてくれたりしてね、とてもいい経験になりました。
あのパイプオルガンってことですよね。
そうそう、パイプオルガンね、
近くで見たこともないです
そうですよね。
うん、
で2600本ぐらいのパイプがあるんですって。あれ、
え、そんなにあるんですか。
ものすごいたくさんあるんですって。
へ、
うん、でそれをねこれやるとこうなってっていうのやってくれるもんだからね、ものすごく勉強になるんですよ。
そうですよね、
いい経験しました。
いいな
本当にいい経験しましたね、
はい、
でオルガンの他にね、
はい、
僕はもう一つマールブルク行くと連れていくのはパン焼き窯なんですね。
パン焼き窯、うん、はい、
ということはさ、例えばグリム童話のヘンゼルとグレーテルというので最後のところでヘンゼルとグレーテルが魔女をパン焼きの中へ突っ込んでそれで焼き殺すわけでしょ、
はい、
でその魔女を突っ込んで焼けるようなパン焼き窯ってどんな窯なんだろうっての僕は全く想像できなかったんです。
そうですね、
日本にいた頃ね、
はい、
なんですからそれがもう大きな疑問だったわけで、ドイツに行ってマールブルク大学でね赴任した時ですね、まずそれを探したんですよ、そのパン焼き窯っていうのを、
はい、
ところが今ね誰に聞いても分かんないのね。今もドイツでは電気で焼いちゃってるもんですからね、
はい、
で探して探してあそこにあるよって言われて行ってみると、
はい、
あれも今壊しちゃったばっかりだとかね、壊れた後とかね、
そんな
のしかない、はい、ただね前にもちょっと名前出したヘック先生っていう水岡の有名な先生に言ったら連れてってくれたんですね、
はい、あったんですか。
あったんです。ただ250年前にできたパン焼き窯で、それ今でもそれを使ってると言うんでそこに連れてってもらってね、
はい、
で見せてもらったんですよね。
わ、どんな、
でそれはね火の入れ口ね、
はい、
幅が80センチか90センチくらいあるかな、
うん、
で高さも 4,50 センチありますからね、
はい、
十分魔女ぐらい入る
入り口。お、魔女がちょうど入るぐらい、ですよ、
はい、で中はね広くて石畳なのね。でそこで薪を焚いて最後のお気になったもの全部お気を払い出して、それであと拭いて、きれいに拭いて、
はい、
でそれからパンを入れるわけですよね。でそれが僕はその薪を入れてね、
はい、
焼いてあとで拭いてっていうのは想像できなかった。どういうことなんだか、
はい、
パン焼く初めから全部見たんですね、
してくださったんですか、
う
ん、
そう全部焼くのね。っていうかあちらは毎週1回焼いてるから
実際にまだ使ってるんですね。
使ってるからそれを見せてもらったのね。だから本当にもう初めは新聞紙で火つけてさ、
はい、
から細い枝からね、でだんだん大きく薪ね、で何十分か焼いて薪が沖になって、 たらお気を全部きれいに払い出すんですね。そんなきれいなんですよ、火がシャーッと前落ちるから、
は
火花のようにシャーッと上がってね、
はい、
すごいきれいなんだけど、でその後ね、服っていうのがどういうことだか分からなかった。そしたら本当にね、
はい、
雑巾で拭くんだよね。雑巾だってさ、
はい、
シーツぐらいに大きな雑巾ね、それを木の棒に、長い棒にくくりつけて、で奥の方まで何メーターもありますからね、
はい、
4メーターか5メーターある、それを奥の方まで全部きれいに拭くわけ。でそれからパンを入れていくのね。でその長いヘラの大きなやつにね、
はい、
パンを乗っけて、それで置いていくんですね。
うん、
でその時にあんまり熱いと良くないもんだから、その温度を調べるわけね、
は
い、でその時に塩をポンと投げ込んでね、すぐ焼けちゃったら熱すぎる、
あ、それで見るんですか、
いつまでも白かったら低すぎる、
は
そういうで調節するんですね。
へ
で350度がいいんですって。
あ、そうなんですか、うん、
でその350度ぐらいを狙ってパンを入れていくというね。
へ
面白いですよ。で一番奥に4キロのパンを入れるのね。4キロと直径30センチぐらいで、大きなパンね、
はい、大きいですね、
うん、それを6つ7つ横に並べて、でそれをだんだんにヘラで中へ、ね、入れていく。大変な仕事よね、肉体労働ですよね。
そうですね、
うん、でそれを3列ぐらい並べて、その手前に今度は2キロのパンを並べて、
はい、
でその手前に今度は焼き菓子を並べていくのね。
へえ、う
ん、金属でできた容器に仕込んだ菓子パンですね、
はい、
それを入れて、それで蓋を閉めて15分ぐらい経つと、その一番手前の菓子パンが焼けるわけね。でそれをまず出して、
はい、
でまた閉めて、でまた15分か20分経つと今度は2キロのパンが焼けるわけですね。でそれを出して、それからまた 2,30 分置いて4キロのパンが出ると、うん、だから4キロのパンが焼き上げるのは 6,70 分かかるんですよね。
あ、うん、やっぱかかりますよね。
それ全部工程見せてもらったの。面白かった、すごく面白かった。大変な仕事よね。で最後に2キロと4キロの時はね、最後に引き上げる前にですね、一度出して全部水のなんかブラシで拭くんですよ。
へ、
何するんだろうと思ったら、はい、そうやることによって艶が出るんですって、焼き上がった時に。で黒パンですよね、
はい、
表面が艶があるのよ。それはその水によって艶をつけるって。
水で拭くといいんですね。
そんなの僕は全く知らなかった。
へ、うん、
でそういうのを見せてもらってね。で僕 その旅行でも、今回もそうですけどね、全工程みんなに見せてもらう。
あ、実際に作ってもらうんですか。実際に作って
もらう。農家行ってね。
へ、うん、そのグリム兄弟もそのパン焼き釜を見て、
うん、
ヘンゼルとグレーテルの釜を考えた、
うん、
そ
うそう。でもその釜かどうか分かんないよ。でも当時の焼いたパンの釜を想定して書いたんですよ。
そこに魔女を最後入れようとか考えたんでしょうね。
考えたでしょうね。あれなら入るよね、確かに。
そうなんですね、うん、
そんなことをね、実際に見てもらう。
そのパンの味はどうなんですか。
パンはね、焼き上がってね、はい、それ食べさせてもらうんですけど、ただね硬いですよ。石の上で焼くからさ、
はい、
だから表は硬いよね。だから日本人からしたら硬くて食えねえって感じだろうな。
そうなんですね。
日本のあの柔らかなふわふわパンとはもう正反対だからね、はい、
わ、
それで黒パンですよ、もちろんね。
あ、
それで面白いことにね、焼き上がってすぐは食べないんですって。
あ、そうなんですか、
うん、その1週間置くって言うんですよね。それなぜかっていうとね、なんか酵素使ってるでしょ、
はい、
パンだからね。で酵素がね、焼き上がってすぐは良くないんだって、胃にね、
う
ん、それでその酵素が抜けるかなんか知らないけど、
はい、
時間が経って落ち着いてからでないと食べないんです。そういうもんなんだって。
じゃあもっと硬くなって
そうですよ、ね、もっと硬くなる。焼き上がった時よりね硬くなる。だから僕ら行って食べさせてもらうんですけど、それは1週間前に焼いたパンを食べさせてもらう。
へえ、
硬いですよ。
硬そうですね。
です日本人だったらみんなもうおじけづいちゃうんじゃないかな、硬くって。
へえ、
特に表硬いからね、表がね、皮がね。
わあ、でもちょっと食べてみたいですね。
美味しいよ、その代わり。
そうですか、
美味しいですよ。そのパンのいわゆるふわふわの真っ白パンじゃなくて、
はい、
パンらしいパンって言われたら美味しいよね、そういう人が好きなら。とっても美味しいですね。
あ、面白い体験ですね。
面白い体験です、うん、それでそこではね、農家でそのままお昼食べさせてもらうんですけどね、
はい、
パンもその1週間前のパン食べ、それからソーセージ、ハム、チーズ、ピクルス、
はい、
全部その農家の手作りのを食べさせてもらうのがね、これがいいんですよね。 本当に農家の手作りだからさ、商品じゃないからね、美味しいんだよね。
なかなか普通の旅だと味わえない、うん、味ですね。
絶対、いや、絶対的ですね。でそういうのをね、まあ、僕らの旅行はね経験できるもんだからね、みんな喜んでくれますよ。
やっぱりスペシャルな旅ですね、
うん、そうね、スペシャルな旅だね。確かに
今日もこの夏に行ったグリム童話の犬種の旅のお話をお聞きしましたが、うん、あのオルガンの音色は、うん、本当心に残りますよね。そうで
しょう、いいでしょう、あれ、
ね、いい響きでした ね、
いいですね。 IC レコーダーでもこんなに綺麗に聞こえるんだからね、はい、現物はもっとすごいけどさ
ね、聞いてみたいなと思いましたし、ね、あとパン焼き窯のパンもちょっと食べてみたいなと思いました
硬、うん、いよ
ね、どのくらい硬いのかな。え、では先生、うん、来週はどうしましょうか。
あのね、続いてて申し訳ないけど、はい、もうちょっと今のグリムの旅最後のところまで聞いていただきたいのね、
はい、
グリム兄弟ってゲッティンゲン大学の教授をしてたんですよね、
はい、
でそのゲッティンゲンの話を聞いてもらえると。
わかりました、はい、楽しみにしています、はい、小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。